穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。スピリッチにようこそ。今日もですね、あやさんに、来ていただきました。あやさん、今日もありがとうございます。今日はね、またね、女性性に目覚めるっていう言葉を前回伝ってたんだけれども、もうちょっと大きいテーマからみんなと一緒にね考えていきたいなと思うことがふわっと降りてきたんで聞いてみます。まず最初ね、今回聞いていきたいなと思うのが、まあ、あやさんが女性として幸せだなって感じる時ってどんな時？
女性としてやっぱり、女性として幸せって感じるのは、まあ、いつも自分らしく いられて愛されてるって感じる時だから、言い換えると、まあ、男性パートナーとかがいる場合はうまく拝まれてる時。
拝まれている。
worship されて
る。ああ、なんかこう、要はなんか
女性としてリスペクトされて、
あ、女性として素敵だね、愛してるよとか、どんな感じ？
なんだろう、私の、まあ、プログラムもそうなんだけど、なんか私は女性が女性らしくいる時に一番幸せを感じる、
ね。そうなの。それがね、その女性が女性らしくいるっていうのはどういう状態かっていうのも、見当のつかない人もいるわけよ。
はい、もちろんです、ね。
だからそのあたりをちょっと、どんな感じかっていうのを、あやさんを通してね、ちょっと、皆さんにお知らせしたいなと思って、共有していきたいなと思うんですけど。
そうすると、私のスタイルコーチのプログラムは、その男性は男性らしく、女性は女性らしくいるっていうのが、ちょっと他のプログラムとはユニークなところで、例えば外見的な部分で言うと、まあ、撫で方の男性だとしても、肩をわざと広げて、胸も出して、ワイドな、要するに男性らしさを強調する、まあ、スタイル、服装だったり、仕草、手の大きさを使いながら、例えばスピーチをする、テレビに出演する、でデート中も男性らしく、座り方も立ち方も食べ方も飲み方も、そうすればするほど、眉毛使ったりね、私の場合おでこのシワとかが、ジェームス・ディーンとかライアン・ゴスリングとかの男性が、おでこのシワ作るのが好きだから、そういう男性だし、男性だからこそセクシーに見える表情とかを自分の仕草とかに入れてうまく使う。ジョージ・クルーニーとかいつも使ってるじゃない、トム・フォードとか。
だから女性の場合はどうなの？
女性は、女性の、
美しさ
はネイル、例えばアジーナいつもネイルパーフェクトしてるでしょ、で口紅もマッチングでしょ、だからメイクしないで、なんか自然体っていう人もいるんだけれど、私的は今51になって、やっとねメイクとかも分かってきて、モデルしてたから、モデルって一番やられてるから上手くないの。
そういうことだね。メイクアップアーティストが化粧をきれいにパーフェクトにしてくれるから、自分で化粧することはあまり慣れてないんだよ。
すごい下手くそだったから。
なんかそれは分かるね、分かるわ、
分かる。みんな逆だと思ってるけど、逆に洋服の着こなし方とか、洋服の見せ方は、16でねポーズがあることを初めて知ってからちょっと練習して上手くなったけど、まあ、ポーズがあることもそうだし、その女性が持っている武器、例えば細くて長い首、オードリー・ヘップバーンのような、でこれも、まあ、着物 の女性が好きっていう男性もうなじが見えるからとかあるじゃない、そういう日本でも文化の中でも、そういう女性らしい、手首の細さ、腕の細さ、
なるほど、ね、
でこれはポーズとかでも作れるのね、だから足を例えば広げて座ってたら素敵じゃないじゃない、特にスカート履いて、でも足を横にスライドして、つま先をポインテッド、バレー
なんかね、つま先をこうなんかこう、
そう
ね、
例えばタクシー乗るにも、わざと、私結構だからこういう技を知ってるから、男性が先にタクシー乗るじゃない、私が入るときにわざとまずお尻から入って足をシュッて一緒に入れて、エレガントに座るを見せたりするのがすごい楽しい、
ね、そうか、それはその外からじゃないですか、内面的に、 女性
そう内面的
にはらしいっていうのはどんな感じなの？
多分全部私が知ってることを、うん、あの私が最近学んだことだ、うん、なんだけど分かってると思うけど、女性は allowing、
うん、
受け入れる立場、うん、だから男性はパワフルでしょ、
ね、そうだよね、うん、女性性っていうね、女性そのものは本当に受け入れる、ね、委ねるとかね、委ねる、そう委ね
る、うん、だから、まあ、外見的な仕草で言うとごっつい、うん、あのグーとか、うん、フェミニストのちょっと違うタイプのね、私自分でドア開けられるわよ、手があるんだからっていうちょっと極端なね、うん、ちょっと違うフェミニストもいるじゃない、
うん、
荷物なん、自分の荷物は自分で持てるとか、うん、自分のご飯は自分で払えるわって、私は真逆で、
うん、
どうぞ払ってくださいな、
うん、
ドア開けてくれるの嬉しい、椅子引いてもらえるのも嬉しい、うん、エスコートされるのも好きなのね、うん、腰に手を置いて、うん、椅子にあのエスコートしてもらうのも、
うん、
すごいプリンセスになった気持ちがするから、うん、そこでもっとやる気が出る、
うん、
あの綺麗に座ろう、綺麗に食べよう、綺麗に話そう、
うん、
だからやっぱオードリー・ヘプバーンの名言集にあるんだけど、あの綺麗な人になりたい場合は本当に美しい、あの目のためには美しいもの入れたりするの、あの食べ物だけじゃなくて、
食べ物もなんかもう要は体に健康、自分に本当に健康になることを食べる、うん、そして美しいものに触れる、うん、目に触れるっていう、ということをすること、
そう、うん、だから例えばヨガ の目線で言うと、うん、ニュース今みたいに、うん、コロナのニュースでとかどこかで、うん、あの悪い、自分ができ、うん、何もできない悪いニュースをたくさん目に入れちゃうとかわいそうとか、うん、なんか悲しみが、
うん、
あの自分にいつも、
うん、
なんだろう、自分の行為で自分を傷つける行為に値してるっていうふうに、
ヨガ、だからまあそういうことだよね、だから本当に愛、自己愛だったら愛そのものに、うん、なるように外に映し出されるもの、ね、テレビでも選ぶ、セレクティブに、要は選んでいくっていうのがすごい大事だよね、
すごい大切、うん、だからこれは
だから周波数を落とすようなものを自分に
入れない、うん、でこれは本当にエネルギーギバーのお友達やものを積極的に取り入れる、だから今日のねこの回もアンジェリーナ今日急に誘ってくれて、でもそれを察知するためにアンテナがいつも多分張っていて、うん、スケジュールも開けといたりもでき
て、うん、あとオープンマインド、オープンハート、オープンスペース、
yes、
ね、そういう、ね、この3つのことをその開いていくっていうのは大事だよね、うん、他にはなんか自分のためにできるそのなんかその女性らしく幸せにあるっていうところでは、うん、あまりこう日本では、ね、あのそういう専門家はもうちょっとだけ出てきてるんですけれども、その女性のためのセクシュアリティをですね、うん、残りの時間は聞いていきたいんですけれども、はい、女性のためのセクシュアリティっていうところでは結構ですね、この日本の文化っていうのは恥じらう、女性だから、うん、女性らしさの一つにね、うん、恥じらいなしないって言って、ね、恥じらいなし、恥じらうことを前に出すと自分がどんな、うん、風に、ね、こう触れられたいことか、うん、何が感じるとか、そういうことを相手とコミュニケーションのない性セックスが始まるわけですよね。そういうのが ほとんどの方はそうだと思うんですけれども、そういったところのね、ちょっとセクシュアリティをもう少し開花していく、
うん、
もっと本当はコミュニケーション、その以前の問題だった、うん、もういっぱいあると思うんですけど、今までたくさんのそういった女性をね、コーチングしてきた中で、その女性のセクシュアリティというのはどんな風に、
うん、
まあ、こうオープンにしていけばいいのかっていうのは、うん、まあ、
私の場合は、うん、幸いママがハーフで親が若かったので、うん、結構セックスの話とかオープンにされていた方で、うん、で、まあ、あの小さい時にマスターベーションあの発見して、もちろん子供だから悪いことだと思わない、
うん、なんでそれがマスターベーションってさえも分かんなかったよね、その時は。
もちろん子供幼稚園とかだったから、
うんうんうん、
である日あのおばあちゃん、日本人のおばあちゃんに見つかって、うん、私は注意されなくて母が注意を受けて、で母が当時24、5だった、私が4歳5歳ってことはママが24か25だったので、
うん、
あのまあ何姑の言うことだから、
うん、
まあ、要するに人の前ではやらないようにしなさいとだけ言われて、うん、それはすごい救いだったなと思うのは、うん、やっちゃダメって言われなかったから、うん、悪いことと思わなかった、
うん、悪いことでもないし、うん、罪悪感も生じなかったし、恥じらうことでもないということで、うんうん、お母さんはただ言うと、
ただ TP をわきまえなさいって言って、
うんうん、
で 後日中学校ぐらいかな、先輩が、うん、あの学校の先輩、クリスチャンの学校だったんだけど、先輩があのフェラチを教えてくれたのね、うん、私に。それもすごく映画の世界な感じで、何の無理もなく、何をするんだろう、どこに連れてくれるんだろうみたいな、学校のなんかあのオーディトリアムの上 で、
うん、
で全然何の強制もなくて初めての体験だったんだけど、うん、あ、なんだろう、口で誰かを喜ばせるっていう行為も見たことももちろんないし、うん、聞いたこともないし、知らなかったから、すごく素敵な安心した環境で安心できる相手とのすごい素敵な、うん、あの体験をさせてもらって、うん、で、まあ、私の場合は本当ちょっと前まで長期なんか付き合い、お付き合いだったり結婚だったりばっかりだったから、うん、あのシングルだった時間がなかったから、その相手だけしか知らなかったけど、うん、おかげさまでその自分がこういうふうに喜ばせる方法が一つ増えたっていうこともすごく自分の中ではポジティブな体験で、その都度パートナーには大喜びされるし、うんうん、で30代の時の6年ぐらいお付き合いしていた男性がちょっとフィフティシェーズみたいな
感じ。フィフティシェーズってね、ここはね、アメリカの映画で、うん、ね、だからフィフティシェーズ日本語になってるのかも分かんないんだけど、
なってる、映画にもなってるし、
映画で見た人が、まあ、うん、本も翻訳されてるんですかね、うん、私は映画を見たんですけど、うん、まあどちらかというと、
のがいい、
あのサディストの男性の、うん、がね、うん、いて、女性が結構あの縛られたりとか、こうなんかそういう性の一つの現れでね、だからあれは強烈でしたよね。
そう、あれ強烈。ある女性、ロシア人の女友達がこの本を読んでたので、なんかすごいこれおすすめって言われて、でもそれがおすすめなのが恥ずかしいって彼女は言いながら、でもすごい私、
でもあれすごいベストセラーになったんですよね。
すごい、でもすごい私がすごいなと思うの、あれ普通の主婦、アメリカ人のちょっとぽっちゃりの子供2人いる主婦が書いた本なの。で、どう外から見たらこの人からこんな想像力ってクリエイティビティがあると思う、うん、で私が結構インパクトを受けたのは、契約書を交わすんだけど、そういう SM なことが起きるから、
うんうん、
その大金持ちの彼は見つける女性に対して必ず、
うん、
あの誓約書、うん、サインスだから、うん、でこれはいいかこれはダメかっていうのを事前に
全部、そう、事前にこれが大丈夫か大丈夫じゃないかっていうね。そうそう、うん、ああそうかそうか。
で最中はダメな時は、うん、まあ、ゲークルーズみたいな、
うん、
赤信号、黄色信号、
うん、
だからやめてっていう時は、で結局なんか M が実は全部握ってるわけじゃない。
そう、ちょっと自分が
脱線の話になっ
ちゃった。戻さないといけないけど、ちょっと脱線したんですけど、日本語のタイトルわからないですけど、 Fifty Shades of Grey っていうね、もうすごい反響だったんですね、一時期ね。まあ、あの話を戻すとですね、まあ、女性の性に対してやっぱり、うん、皆さんがそのセクシュアリティに対して持っている思い込みや制限というものがあると、実際にはそのこの性をどう捉えるかっていうところが変わってくると思うんですよね。で、私はあのミステリースクール、神秘学校の教えで性を実際に、性教育はあるんですけれども、その肉体の実際に性というものは肉体を満たすためのだけのものではない、例えば子供を作るとかね、そうじゃなくて、むしろ覚醒、あのアセンションのために、その古代の実際にあのミステリースクール、神秘学校では性を教えてた。例えばそれはあの、ね、仏教、そう、タントリック、うん、そう、そのあのチベット密教にもあるし、エジプト の、 その神秘学校にもあるし、うん、インドの、ね、カーマスートラとか、いろんな意味で、性は神聖なものであるっていうことを捉えているわけですよね、性エネルギーは。だけどもやはりそれは、その男女の関係の中で支配する、支配されるとか、その分離が起きて、それをすごく、あの、その部分が切り離されたわけなのでね。うん、だから大事なのはやっぱりこう、セルフラブとセルフレスペクトがあった時に、うん、そして、ハートからハートで相手との、ね、あの、異性との、うん、要は性を交わす相手ね。今だったら LGBTQTI があるから、うん、という、その男性同士が愛するも女性同士が愛するにしてもですね、うん、その本当に、
も
っと、そう、そうそう、もう本当に両方の方と性を交わすっていうこともできる人がいるときに、うん、何よりもやっぱりエネルギー的なコンタクト、うん、それは人としてつながっている、うん、安心安全で本当に愛をこうやって感じ取れるかどうか、うん、その要は愛の周波数の中でこそ、その信頼してやっぱり 自分も喜ぶし相手も喜ばせるというその循環、そのエネルギーの循環が最もこう なされていく関係性のことをセクシャリティだと私は思ってるね、だから本当にどこまで 性のエネルギーがっていうと、この実際には教えの中ではですね、本当に男性はどちらかというと電流なんですよ、で女性は磁場全然だから2人が結局プラスマイナスで磁気的なエネルギーが実際に2人が一つその性を通して一体になった時にもう本当に星をも生み出すぐらいの莫大なエネルギーが、それをあの肉体レベルではエクスタシーと呼んでるんだけれども、そういうその昔からそのエクスタシーはそういう意味での想像の最も大きな、そして私たちが神と通ずるあの方法だったんですよね、だから私はそういう意味であのこの今 この風の時代には、本当にもっと皆さんが性に対してオープンになる、ということと、性は恥であるとか性は悪であるとか、恐ろしいとか その、ね、そういうことから自由になったらいいなと思うんですよ ね、そのあたりでなんかコーチングとか、あのやってる中でなんかこうその性に対するなんか誤解を、解いていったりとか、することってあるんですか？
もちろん私去年初めて何度かラブメイキングコンフィデンスワークショップっていうのをやらせていただいて、2時間のうち30分ぐらいはベーシックなフェラチオのスキル、でそれは自分が前の彼7、8人にもインタビューして何が良かったって、何がもうちょっと足りなかったりしてほしいことあったって言って、何だろう、いろいろ意見を聞いたりして、それをみんなに男女もね呼んでシェアして、ものすごく男性も悩んでる、例えば噛まれて痛くてどう言ってなんか女性を傷つけたくない、本当に面白い回だったな、とトイレの音はどうしたらいいのとか、だから結構、それはまず話す機会を増やす、
オープンにね、
オープンにね、そういう話をしていい、誰に聞いていいか分からないし、女性はあまりポルノとかね自分から見ないだろうし、見ても男性用に作られたポルノは
作られてるから、
本当にあのセックスがあの自然じゃない、
不自然だよね、
動物じゃないんだから3回なんかパコパコされて気持ちいいわけないじゃないみたいな、だから みんなに、ね、初めてこういう話をして、ね、聞く人もいるかもしれないから、ポルノを 見て勉強するときにはレズ用のポルノとかストーリー性のあるポルノとかを見るのが私はおすすめ、だから恋愛小説とハーレクイロマンスみたいな感じで、昔ねちょっとエロいところがある、例えばフィービーケイツの映画とかちょっと古いかな、なんかちょっとわードキドキってフェラチを教えてるって、隣人でフェラチを教えるとか、なんか面白いシーンがあるとドキドキワクワク、だからその程度自分のレベルであったポルノ、で男性用に作られたものっていうよりはストーリー性があるものやレズポルノ、
そうね、大切なのはやっぱりなんかストーリーがちゃんと成り立ってて、愛し合う2人がこうやって交流している中の その性セクシュアリティというところで見ない限り、なんかなんとなくこう、そうそう、そのなんか、あの、それこそ男性の欲求を満たすっていう、だから、ある意味、ほとんどのポルノはそういう意味で、デメリットなんですよ、私たちの。本当に愛あるセクシュアリティというものから入っていくことが大事だし、そしてそういう意味で、ドルフィンスターテンプルのその教えの本が実はあって、タントリックワークブック、
この前買ったの、
だからそれはもう本当に自分のから自分のエネルギーを大切に扱うというところかも、からあって、そして今度は相手とのこうコンタクトをして深く感じ合う、その触れ合う前からもう始まってるのよね、そういったところを十分にした上で実際にあのやっぱり愛の循環のセックスっていうのはスローセックスだなと思う、
絶対私は何でもスローが、一番スロー、今はねスローライフ、スローだから、だってマルチタスキングしていっぱい詰め込んでると何も楽しんでない、子育てもそうだし、仕事もそうだし、友達との間に例えば携帯しながら お食事してても、なんか会話にもちゃんと
そうなのよね、
聞いてないってことだし、
もう携帯の方で誰かとやり取りしてたりとか、ここにちゃんと ねやり取りがあっても ね
この時は二度と来ないから、だからその話になるとやっぱそうやって自分のスキルを磨いていく、恥ずかしいうちはやっぱ今ねあのアマゾンとかでも買えるじゃない大人のおもちゃとか、だから私は結構ドンキとかで、あのおもちゃ買いに行くの好きなの、結構びっくりするおばあちゃんみたいな人とかもいたり、結構私プチカルチャーショック受けるんだけど、でなんか半分 分何これどこにどう使うんだろうっていうものもあるから、すごいいい刺激になるのね。
そうなのね。だからそれに対してタブー化してたものに対して、うん、なんかすごく一回開いてみて、で自分のセクシュアリティに対して、まあ今日の時点ではどこまで皆さんが受け取ったかはよくわからないんですけれども、あの本当に、女性の幸せの中の、そしてライフスタイルの中で性ってあるし、そしてそのセクシュアリティというのは、まああのね、愛する人とのセクシュアリティもあるけど、自分自身への、あのセクシュアリティに対してもう少しオープンになってみたらいかがかなと思って ね、あやさんとお話ししてきました。
ぜひね、自分の幸せは自分、自己責任だから。
そうで、やっぱりそのセクシュアリティというのは人間だからこそ、このスタイルでこのセクシュアリティをこう本当に、まあ、オーガできて、そして、アセンションエナジーも実際に開花していきますので ね、あのそういう意味でセクシュアリティに対してね、皆さんが少しでも、あ、そっか、その自分の持ってた制限からちょっと自由になっていただけたかなと思います。このトピックはですね、引き続きまたいろんなところでね話していきたいと思いますので、ぜひね今日このセクシュアリティに対しての、まあ、コメントをお待ちしています。皆さんがどう感じどう思ったかも教えていただいたら嬉しいです。今日もスピリッチをご視聴いただきありがとうございました。
あや
さん、どうもありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか？穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。